お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今年も間もなくオーストラリアデーがやってきます。一般的にこの日は1788年にイギリスから最初の船団であるファーストフリートがシドニーに到着した日と認識されています。一方で先住民の人々を含む多くの方々にとっては深い喪失と混乱、そして抵抗の始まりを意味する日でもあります。しかし実はファーストフリートが最初にオーストラリアに到達したのは1788年1月26日のシドニー港部ではなく1月18日のボタニー湾なのです。ではなぜ1月26日が祝日となったのでしょうか。そしてなぜこれほど異なる意見が存在するのでしょうか。今回のオーストラリアエクスプレインドは皆様を歴史の旅へとお連れします。案内役は SBS の先住民問題担当エディターであり NITV の番組ザ・ポイントのホストも務めるジョン・ポール・ジャンキーです。多くの人々は1月26日を1788年にファーストフリートがシドニーに到着し国家が始まった日だと考えています。しかしご存知でしょうか。実は11隻からなるファーストフリートはその8日前の1月18日にすでにボタニー湾に到着していたのです。そしてアーサー・フィリップ船長はこの場所は新たな植民地を築くには適していないと判断したのでした。その後フィリップ船長一行は1月23日の夕方にボタニー湾に戻り、全船団に対して直ちにポートジャクソンに向けて出航するよう命じました。強い逆風のため船団はボタニー湾で足止めを食らったのです。そして翌日乗組員たちは湾の外に現れた2隻の見慣れない船を見て驚きます。それはフランスのラ・ペルーズ船長が率いる船でした。1月25日悪天候のため1隻を除くすべての船が再び航行を断念しました。唯一成功したのは補給船でした。1月26日の早朝、フィリップ船長一行は上陸。数十名ほどの海兵隊将校と水兵が参列する中、イギリス国旗が掲げられ簡素な儀式が行われました。囚人たちは補給船のデッキからその様子を見つめていました。そしてその日の夕方までにイギリスを出発してから8ヶ月以上を経て全船団がシドニー港部とその周辺に停泊しました。ではこれが植民地の正式な始まりだったのでしょうか。
Well, no. It wouldn't be until February the 7th
that the new colony. いいえ、新しい植民地が正式に設立され、アーサー・フィリップの総督就任が正式に宣言されたのは2月7日のことです。当時の植民地の範囲は東経135度より東側のオーストラリア全域でした。これは大陸の半分以上に及びます。1494年のトルデシレス条約で定められたスペインとポルトガルの領有権の境界線を反映したものでした。そして現代のオーストラリアが公式に認めている通り、その土地は決して無人ではありませんでした。ファーストフリートが降り立ったのは29のクランが暮らす土地で、その領域はシドニー盆地全域に広がっていました。1月26日が祝日として最初に掲載されたのは1818年のことです。ニューサウスウェールズ植民地の総督ラクラン・マッコーリーが定めました。当時はファーストランディングデーやファウンデーションデーと呼ばれていました。他の植民地ではそれぞれ異なる創設記念日が設けられました。1888年までにはほとんどの植民地で1月26日がファウンデーションデー、またはアニバーサリーデーとして祝われるようになります。
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association.
19世紀後半になると、ANA、オーストラリアネイティブスアソシエーションという団体が、連邦結成と1月26日を国民の祝日とすることを求める強力なロビー団体となりました。この団体は、オーストラリア生まれの白人の人々によって、その人々の利益のために設立されたものです。ANA は会員資格もオーストラリア生まれの白人に限定されていました。今も多くの人はオーストラリアデーは連邦の誕生を記念するものだと思っていますが、それは事実とは異なります。
What the people celebrate on Australia Day?
オーストラリアデーに人々が祝っているのは、オーストラリア連邦の誕生ではありません。連邦が誕生したのは1901年の1月1日です。また連邦議会の最初の開会を祝うものでもありません。それは1901年5月9日です。実際にはこの日付は1788年アーサー・フィリップ船長一行と役人、海兵隊、そしてイギリスから移送された囚人たちがシドニー港部に上陸した日なのです。では現在の名称はいつ生まれたのでしょうか。国民的なオーストラリアデーという概念が生まれたのは、実は第一次世界大戦中のことでした。当初は戦費調達のための募金活動の一環だったのです。しかししばらくの間、行事は7月末に行われていました。1918年までには ANA の一部支部が1月26日をオーストラリアデーと呼び始めましたが、依然としてファウンデーションデーやアニバーサリーデーの名称を好む人々もいました。1930年3月、 ANA の年次大会でこの日をオーストラリアデーと呼ぶことが決議されました。1935年までにはニューサウスウェールズ州を除くほとんどの州が1月26日をオーストラリアデーとして認めるようになりました。ニューサウスウェールズ州では引き続きアニバーサリーデーという呼称が使われました。しかし、この日をめぐる歴史は祝典だけではなく抵抗の歴史でもあります。3年後の1938年、上陸から150年の節目に先住民の指導者たちはデイオブモーニング、追悼の日を企画します。これは初めての全国的な先住民による公民権抗議運動の一つとなりました。祝日が全国で統一されたのは、これよりさらに後の1994年のことです。
Some states had a public holiday on the
1月26日を祝日とする州もあれば、その直後の月曜日を祝日とする州もありました。1988年、各州はアーサー・フィリップ一行の上陸200周年を祝日として祝いました。1月26日がオーストラリアデーの祝日として全国で統一されたのは1994年のことです。1月26日のオーストラリアデーをめぐる歴史は長く、複雑で深い感情を伴うものです。ある人々にとっては祝いの日ですが、一方で先住民の人々にとっては失いの日であり、抗議の日であり、生き抜いてきた歴史を示す日です。国内で対話が続く中、この日の背後にある歴史を理解することは、真実を語り継ごうとする大きな動きの一部となっています。今回のオーストラリアエクスプレインドは、NITV との共同制作でお届けしました。ジョン・ポール・ジャンキーの音声は、NITV が制作した解説動画から抜粋したものです。以上、 SBS 日本語放送、尾道圭人がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。